そんな人
そんな人3月7日号でございます。お送りいたしますのは竹内と
松田でございます。
よろしくお願いいたします。永井さんが今日はちょっとね、体調が悪くお休みということでございまして、
はい、はい、今日は2人でね、
2人で頑張りたいと思うんですが、
大丈夫かな
意外と永井さんね、重要だからね。
そうですね、
我々にとってね、今日は何の話をするかと言いますと、
はい、
一応目次、
はい、目次、
今日の目次、
目次
1、はい、ソフトバンクのプラチナバンド獲得おめでとうの話、
はい、おめでとうの話、
おめでとうの話、2、Windows 8どうなのよの話、
はい、
3、
はい、
iPad 3、
はい、
もしくは iPad HD
と言われていますね、
の話、
はい、
をしようかなと思っておりまして、はい、まあ、その前にその前にですよ、
はい、
松田さん、
はいはいはい、
先週話したの覚えてますか、
うん、
新車の香りの
そっち、
新車の香りの、芳香剤、車の芳香剤はなぜないのかという
話、そっちの話です
か、をしたじゃないですか。
てっきりフリスクについて語ってくれるんかな。
違うんですよ、フリスクはいいんですよまあまあ、PHS の話もね、いろいろしたいんですけど ね、まあ、新車の香りの話がね、意外とね、リスナーさんが、はいはい、ここにちょっと食いついてくれまして、情報がいくつか集まりましたね。
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます、いくつか紹介したいんですけども、
はい、
まず一つ目、
はい、
ラジオネーム小持白熊さんからいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。新車の香り芳香剤ですが、
はい、
海外製品でスプレー式の新車の香りがあり、
はい、
購入しましたが、
はいはい、
全然新車の香りしなかった上、子供が車酔いする香りで捨てました。という情報をいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。まあ確かに新車の香りって僕はあんまりいい匂いじゃないと思うんですけど、
ね、いや僕はねいい匂いだと。で、まだあるんですよ、
はいはいはい、
ツイッターの方でお便りで、
はい、
オレゴンおばばさん、
ありがとうございます。
ありがとうございます、新車の香り売ってますと。
おう、
スプレーの以前買ったことがありますが新車の香りだったのかどうか微妙でしたと
似たような話ですね。
似たような話。みんなだからやっぱほらこうやって買ってるってことは、うん、やっぱ新車の香りにやっぱ憧れとかね。
そうですね。
ね、あれがいいって思ってるのよ。
必要としてるわけですよ。
そういうことですよ。
はい、
でもう一ついただいてます。川さんからいただきました。
は
い、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
新車の香りの芳香剤ありますよっていうことって、ちょっとねホームページのアドレスを貼っていただいたんですけども、
はいはい、
楽天市場で、
はい、
実は売っておりまして、これがね、これスプレー式じゃないんですよ。
あ、そうなんですか。
あのね、見るとなんかシート式みたいなやつで、すごいんですよ。あのね、ベンツとか、
はいはいはい、
レクサスとか、
はいはい、
セルシオとかプレジデントとかのその新車の香りを、はい、要は科学的にきちっと測って、
お
でそれに、同じ香りを調合したものを、
はいはいはい、
なんかシートに染み込ましてるのかどうかで売ってて、それを車の中に入れておくと、そのいやベンツだったらベンツの新車の香りがするっていうのが、
はいはいはい、
売ってるんですよ。
あ、売ってるんですね。
うん、
竹内さん、でも僕は一般人なんで、うん、ベンツの新車に乗ったことがないです。
そう、僕もね、ベンツの新車がどんな香りかがわからない。
わかんないから、うん、
普通にね、一般のね、
うん、
なんか、まあ、2、300万で買えるぐらいの普通の車
きっとね、ベンツとかね、ああいうのは新車の匂いもすごい気使ってると思うんですよ。
違うんでしょうね。
ね、
すごいですよ。ホームページ新開発、あなたの車がおろしたてのベンツの香りになると。
どうなんかな。
で、いくらだと思いますこれ。
シートタイプですよね。
シートという、まあ、シートのやシート多分シートなんだと思う。写真がないんで分かんないんですけど。
ああ、そうですね。
おそらくシートっぽいものが、はい、なんかねちょっとこじゃれたこの、うんうん、巾着袋みたいなやつに入っているっていう。で、車のあれですね、ウインカーのところにぶら下げてる写真が載ってますけどね。
あ、じゃああんまり大きくはないんだ。うん、
なんかね、2ヶ月ぐらいしか持たないらしい。いくらだと思いますか。
どっちだろう。でも、どっちがですね、真剣安いのか真剣高いのか、
うん。
ちょっとじゃあ、980円ぐらい。
あ、安い方でいきましたね。実際ですね、
はい、
これ見ると楽天市場で2800
円。
約2ヶ月間で2800円。で、レビューもいくつか載ってたりして、
はいはい、
読んでると、
はい、
微妙な感じの、あんまり好きな匂いじゃないとかね。
好きな匂いじゃない。
そんな感じのレビューを。だから、ほら、売ってないじゃん、お店で。
まあね。
見ないでしょ。通販だから、
ね、
うん、通販だと匂いはね、嗅げないから。
人を頼りにするしかない。うん、
で、とりあえず2800円高かったから、
はいはいはい。
まあ、とりあえず使ったけど、みたいな感じのね。
2ヶ月間。
2ヶ月。そんなレビューが載ってたりして。まあ、一回ちょっと買って、試してみようかな。
試しますか？
思います。
三菱でしたっけ？
三菱の僕アウトランダーなんですけど、
アウトランダーをレクサスに
一回ちょっと試してみようかなと思って。2800円だったらちょっとなんちゃってでいいかなと思って
。多分ね、こう、まあ、人を乗せてこれレクサスの新車の匂いなんだぜって言っても誰も正解が分かんないから
ですね。分かんないね。なんか臭いって言われて終わるかもしれない。
ちょっと車酔いがとか言われてもですね。
まあ僕基本ほら芳香剤は入れないタイプなんで、
はい、はいはい、
無香空間みたいなやつを入れとくタイプなんで、
はいはい、
あんまり匂いなくていいんだけどね。
あれ。
まあまあそんな話はいいですよ。もうでもこうやってほら反応いただけると嬉しいですよね。
ですよね。
ね、本当にね、ありがとうございました、
はい、ね、ありがとうございました。
ということで、今日実はほら、
はい、
3月7日っていうと水曜日ですよ。
ですよ、
ね、いつも木曜日配信のそんな人が、ね、水曜日配信するということはどういうことかと。
なかなか定まらないですね、久しぶりが。
ということはどういうことかと言いますと、はい、ほら
あれが、
ね、日本時間の3月8日の、
はい、
夜中の3時に、
まあ、例のやつが
アップルの発表会があるということで、
はい、
今週は2回配信しようかなと思っておりまして。
そうだけですよ。2回目はいつ配信して
る？2回目は、はい、8日のその発表会があった日の夜に収録しようかなと思って、
はい、連日じゃないですか、はい、
でもう取って出ししようかなと思っておりますんで、まあ、今日はまだ発表の前ですよ、はい、iPad 3の話もこの後しますけど、
ね、前編ですよ前編、
ね、どんな我々がどんなこと言ってるのかと。発表前にどんな話をしててどんな予想を立てて、ね、実際買うとか買わないとか多分この後言いますから、
はい、
ね、言うのとまたこの発表後の配信を聞き比べていただいて
どんだけ外れてるか
楽しいかなと、ね、ということでございまして、はい、でね、じゃあ早速いきますよ。
いっちゃいましょう。
まずは最近の話題でいけば、
はい、
ソフトバンクやっとプラチナバンド獲得と。
長かった。
もう本当に長かったですね。
ですね。
ただね、
はい、
まあ、これほらプラチナバンドって何なのかっていうところをちょこっと話さなきゃいけないと思うんですけども、
ですね、
今までは、ソフトバンクは主に 2.1GHz っていう
高い周波数ですね、
高い周波数を使って、この電波っていうのは、あまり飛ばない。
そうですね、
一つの基地局から、カバーできる範囲が非常に狭いと、
はい、
でかつ障害物、ビルとかあると、
はい、
そこで、
止まっちゃう、
止まってしまうっていう習性がありまして、
はい、
結果ソフトバンクは一生懸命ソフトバンクはアンテナをボンボン立ててるのに、
ね、
うん、あの特にほらビルの多い都会とかでは
なかなか、
なかなか、
はい、
電波が言えぜって言われてるのがソフトバンクの名前
で、ね、建物の中がですねやっぱ弱かったです
ね、うん、そうですね、建物の中とか特に
ビル街
らしいんですよね。で、かたや、ドコモと au は、
はい、
このプラチナバンドをですねもう口が回らないよ、プラチナバンドをもうすでに持っていまして
そうですね、
はい、だからほら届くわけですよ、比較的
周波数が低いやつはですね、うん、こうビルの影とか回り込んだり建物の中に入り込んだりする性質がありますからね、
うん、
なかなか届きやすいっていうか、
うん、そうですね、ということでございまして、今まではソフトバンクと、はい、ドコモ、うん、au では平等な、まあ、土俵では戦っていなかったの、
はい、
ずっと孫さんがね、騒いでましたよね平等じゃねえんだと、
ね、
ということでやっと今回、このプラチナバンドソフトバンクも獲得することができまして、
もう言い訳は許されませんよ
って言ってましたね、ソフトバンクの記者会見で言ってましたね、はい、孫さんが
ね、
ということで、7月の20何日でしたっけ、
何日でしたかね、
なんか20何日ですよその辺いい加減なんですけどね、から、そのプラチナバンドでのサービスもスタートさせると、
はい、
いうことで、今現在、はい、iPhone4 iPhone4S、
はい、
もし、なんだっけ、iPad2
の Wi-Fi 3G モデルですね、
ですね、
はい、
これとあとはあの、まあ、一部の携帯、
そうですね、例えばファントーン4とかですね、う
ん、ぐらいだったんじゃないかな今のところ、
はい、
は、もうすでに、このバンドに対応しているんで、
そうですね、
7月
25日ですね、
開始したらもうすぐ使えると、
はい、
いうことで、まあ、これメリットとしては、
はい、
一つはあれだと思うんですよ、結局、
はい、
iPhone ユーザーはプラチナバンドを使うわけじゃないですか、
はい、
で今までのそれ以外の Android とか普通のガラケーとか使ってる人たちは、はいはい、まあ、今までの周波数帯で使うわけです、ばらけるわけですよね、若干
積み分けじゃないですけど、
ばらけるから混み合い度がちょっと、混み合い度っておかしいね
混雑が少なくなる、
混雑度がちょっと少なくなるかなという、
はい、
そこが一番意外と大きいんじゃないかなって気がするんですよ、
iPhone ユーザーが全部 800MHz に流れてしまえばですね、
うん、
だいぶ変わるんじゃないですか、
そうですね、
はい、
で、かつ、まあ、先ほど言ったように、
はい、
新しいプラチナバンドに関しては、ビルを、まあ、迂回して先まで届いたり、うん、窓の中から電波入って、
はい、
窓の中からじゃない、窓からビルの中まで入って、
はい、
まあ、建物の中でも入りやすいっていう習性があるんで、
そうですね、
まあ、非常につながりやすい、今までやっぱ穴があったわけですよ、
なかなかです ね、
一部かなりつながりやすくなりましたけどね、
まあ結構ですね、去年1年間でだいぶ変わりましたよね、
ね、変わった、
はい、
すっごい勢いで建てたもんね、
1万個建てるって言ってたんでしたっけ、うん、
でほら iPhone では
い、
アプリがあったじゃないですか、ソフトバンクがやってた、
ありましたね、ここは入る、
そう、入る入らないっていう情報をどんどん出すっていう、で僕 ね、何箇所かやっぱりあって、はい、近場であって、そこ投げてたんですよ、
はいはいはい、
見事今入るようになりましたもんね、
おー、さすが、
うん、それなりにあのアプリで情報を投げたのは役に立ってんのかなという気はしないでもない、
そうですね、
うん、まあでもこれはよかったんじゃないかな、でもね、でもね、あの僕正直なところ、
はい、
今でもそんなに困ってないんで、
はい、
多分ねこれメリットあるのは都会の人と、あと若干山奥に近いところに住んでる方、はいはい、 ギリ入らない山奥に住んでいる人とか、
はいはいはい、
あのやっぱ都会の人とかっていうのはメリット大きいんでしょうけど、
そうです
ね、まあ、僕のように、まあ、都会でもなくど田舎でもなくって微妙なところ、ね、いいところに住んでる人はあんまメリットないような気が。
僕、まあ、私大分県ですけど、うん、なんだかんだ言って市内で困ったことはないですからね。
ないよね。ただほらたまにね東京行くとやっぱ東京入らないなって気はする、
はい、東京はですね 3G があれ繋がってるんですけど、うん、遅いもんですね。
そう、あのなんだっけな、あの、ね、やっぱり弱くなっちゃう。
はいはいはい、
わかんないけど、なんか孫さんいろいろ会見で言ってましたよ、いろいろ、
うん、
興奮しながら
興奮しながら
なんか言ってましたよ、なんか7月の25日、はい、スタートまでに 1.6 万こうアンテナ立てるって言い張っちゃった後に、
ね、
なんかスタッフに訂正されて、今年いっぱいだった
ごめんなさいですね、
やってましたね。
もうテンション上がっちゃって孫さんも
ね、孫さんは嬉しいんでしょうね、
ね、
本当嬉しいんでしょうね
でもこれねえ、正直なところですよ、
うん、
LTE になっていくわけですから、
うん、
まあつなぎですよね、プラチナバンド。
まあどうなんだ、でもやっぱり、あ、ただね僕ね最近ね、
はい、
iPhone を電話として使ってないんで、
はい、あ、そういえば竹内さん、
ちょっとだけ僕ピッチの話していい？
ちょっとだけですよ。
ちょっとだけして、まだこの後いっぱいあるんで、今日長くなるかもしれないけど。
今日ね、内容が多いから、ちょっとだけですよ。
ちょっとだけ、あの、僕ほら、ストラップ本を使っていて、PHS デビューしたわけでございますよ。
はいはいはい。
これね、おすすめ。いい。
やっぱりおすすめですか？
おすすめ。あのね、iPhone 持ってる人、ソフトバンクで iPhone 持ってる人は、
はい、
ピッチを持つべき。
おお、そこまで言わしめる。
で、なぜかというと、
はい、
要はソフトバンクのこのプランって980円基本料金。
ホワイトプランですね。
ホワイトプラン。これ高いんですよ、はい、通話料が。
はい、そうです。高いです。
高いわけですよ。で、まあ、さらに980円プラスして、ダブルホワイトにすれば、そこそこ安くはなる。
そうですね。
だけど、他のキャリアでいうところのプラン M ぐらいの料金ですよね。
はい、いわゆるドコモとかでいう、ちょっと高めですよね、うん、プラン M というと。
そう、真ん中ぐらいですかね。
そうですね。
で、まあ、かつその、900円かける2ですね、はい、1960円なのか、
はい、
うん、この1960円分の無料通話なんていうのはないわけです、ソフトバンク。
そうです ね、
ね、1960円は丸々払って、基本料金払って、
うん、
通話料は丸々取るっていうプラン
で、そうですね、
であればですよ、
はい、
であればですよ、まあ、ある程度1ヶ月に使う方はだと思いますけど、うん、
電話する方は
まず iPhone はホワイトプランですよ、980円、
はいはい、
のホワイトプランです、
はい、
だからしょうがない、これ払わないとね、
これは仕方ない、
しょうがない。で、PHS 契約数、
はい、
PHS 契約数で今、3月いっぱいだったら基本料金980円、
はい、
で誰とでも定額というのがプラス980円で、
うんうんうん、
利用できる、合わせて1960円
ですね。
で、どういったサービスになるかというと、
はい、
1ヶ月のうちに
500
件まで、
はい、500件まで、
1回の通話が10分までという条件はあるんですけども、
はい、
この範囲であれば、
はい、
使い放題、固定電話にかけても、携帯にかけても、ピッチにかけても使えよ。
それって、ドン引きですね。
うん、で、これで1950円。だから1ヶ月に、
はい、
iPhone で、
はい、
980円以上通話料を確実に使ってるよと、
はいは
い、いう方だったら、ピッチ持ってた方がいいんじゃないかななんてね。
10分以内で終わる通話って結構大半だと思うんですよね。
10分以内で大体終わる終わる。
ねえ、うん。980円ってことは、30秒で21円ですか。 ホワイトプランは。
うん、そうですね、はい、結構高いでしょ、
まあ、ですね。まあちょっと計算は皆さん各自でやってみてください
、ね、結構でもこれは、まあ、ただ、まあ、ピッチが、はい、ピッチのデメリットもあって、あの PGS ってやっぱりあのね、動きかなり良くなったんだけど、
うんうんうん、
移動しながらだとちょっとやっぱり弱い部分も多いんで。
そうですね、先ほどの移動する分がですね、
あの1つのアンテナでカバーできる範囲が、はい、ソフトバンクのさっきの 2.1GHz の比じゃないんで狭い狭いっていう状態なんで、
あれ今でもこう何百メートルの単位なんですかね。
そうです、結局1本でカバーできるのがすごく狭い代わりに、はい、コストが安いんですよね。
そうですね、
だからいっぱい立ててカバーしましょうなんだけど、その分、
はい、
要は穴もいっぱい出てくるわけですよ、たくさん立てても。
うん、そうですね、
あんまり近くに立てすぎてもよくないっていう話なんで、
はいはいはい、
まあ、穴が出やすいんで移動しながらだとたまに切る。でこれね、1ヶ月500件、
はい、
あるじゃないですか、500件もかけないよって思うでしょ、
うんうん、
意外と減るんだよ、なぜならなぜなら、はい、移動しながらの時に
プツって切れる、
プツって切れる、2分くらいしかかけたら、ね、まで10分まで、ね、8分もあるのにプツって切れる、しょうがないからもう1回かけるでしょ
でまた話がちょっと前から始まっちゃうから
で2回消費なんだよそれだけで。でまだ僕使い始めたばっかり、丸々1ヶ月使ってないんだけど、これ下手したら500件いくかなって思って、
いっちゃうんじゃないですかね実は
ね。これね、僕あとね、そのピッチで、
はい、
一つだけね、たくさん出てる機種の中で一個だけね、はい、Bluetooth ついてるのがある。 Bluetooth 基本ついてないんだよ。
あ、そうなんです
か。ついてないのピッチって
基本的に。
なんでか分かんないけどついてなくて、一機種だけ Bluetooth ついてるのがあって、
はい、
これにしようかなって思った。
あれもう機種変
買うとき、
ああ買うときにですね。
だけどそれにしなかった理由っていうのが、
はい、
Bluetooth がついてるんだけど、搭載してるんだけど、
はいはい、
これね、あのヘッドセットをつなげられない、
うんうん、
っていうのはどういうことかっていうと、
はい、
いやピッチが呼気になる、
はい、うん、
例えば、iPhone 持ってますよ。
はい、持ってます。
で、ピッチを、その Bluetooth 搭載のピッチを買いました、ね、みたいな。
はい、はい。
だから、iPhone と、
はい。
PHS を、
はい、はい、はい。
Bluetooth でつなげる。で、
そう
ですね。iPhone はもう、カバンにしまっちゃいましょうと。
なるほど。
手元には、ピッチだけにしましょうと。
はい、はい。
あ、ここまでで皆さん気づいてますか、僕がピッチって言ったり PHS って言ったり繰り返してる、気づいてますどうでもいいんだけどで
いいっすよ、
この PHS をね、
はい、
手元に持ってましょう。ただ、はい、この PHS で、PHS からの発信も当然できるし、
はい、はい、
iPhone の電話番号での発信もできる、いやソフトバンクでの発信もできる。
ということはピッチが iPhone のイヤホンマイクになっちゃう。
そうそうそうそう。使い分けができる。で、当然ピッチにかかってきた電話も受けられるし、iPhone にかかってきた電話も受けられるらしい。
ピッチで受けられる。
そうそう。
それ使いますか。
ただね。
うん。
ただほら結局それに Bluetooth はつけない、ハンズフリーで通話はできないんで、ね、どうなのっていうところがあるんだけど。ね、
結局あの。昔のイヤホンマイクを出なきゃならないと。
そうでね、あのね、ごめんね、長くなってごめんね。
そうですよ、もう
あのね、ほら昔のこの有線のさイヤホンマイクがやっぱつくんだけど、
は
いはい、やっぱりね、なんだろう、マイクの性能っていうのかな、
はい、
あんまり良くないのが多いんだよね。
あ、
最近の逆に、うん、これ Bluetooth のヘッドセットってすごい性能良くなりすぎて。
そうですよね。
僕が今ほら最近
買っちゃいましたね、
BOSE の
BOSE
なんかはすごくやっぱり周りの雑音消して、
ね、
相手にすごいクリアな音で聞こえるわけですよ。でそこまで進化したものが有線のやつないのよ。
もうなんか止まっちゃった感じですよね。
そう、まあ、その代わり安いんだけどね、900いくらとかで買えちゃうんだけど、まあ、 ね、ちょっとね。
ねえ、竹内さん。
はい、何でしょう。
ごめん、これ、伸びていいですか、この話。
いいですよ、いいですよ。なんだったらもう Windows 8の話はしないで。
ちょっと心配だからですね、8の話は。そう、イヤホンマイクですよ、それこそ。
うんうん、
やっぱ仕事で、僕、有線のやつを使うんですけど、
うん、
最近のって、うん、あれ、なんて言うんでしょう。電源アダプターを挿すところ、
はいはい、
にイヤホンマイクを挿すんですよね。
おいおい。
おいおいおい。
おい、そういうのが多い。
多いですよね。うん、だから、充電しながらイヤホンマイク挿せないんですよ。
できない。
なんなんでしょうね、あれ。
いや、結局、有線を使わなくなってきた。
基本的にやっぱ無線にシフト。
うん、じゃないのかな。あとは、
はい、
有線だろうが無線だろうが、
はい、
ハンズフリーでも運転中はダメだよっていう地域も多い。
ああ、そうですね、う
ん。だんだん需要がなくなってんじゃないかな。
かもしれないですね。うん、
充電しながらっていうのが、
うんうん、
危ないんじゃないかな。
なるほどね。
そう僕は判断した。
判断した。
ので、ほら僕のねストラップ本ですぐフリスクサイズの PHS 使ってて、これもやっぱ Bluetooth ついてないし、はい、有線の、
うん、
ねヘッドセットもいいのかな。
買えないし、
いろいろ試してるんだけど、ないね、いまいちなの。で、僕考えたんだけど、
はい、
ほらフリスクサイズですよ、これ。
フリスクサイズですよ。
ね、なんか、うん、これになんか金具くっつけて耳に引っ掛けりゃさ、手放しで電話してればいいんでしょ、要は。
そうですよ。
ね、なんかガム手かなんかで耳にくっつけちゃえばさ、
ガム手は痛い、ガム手は痛い。
いいのかなとかって思ったりもするんだけど、まあまあまあまあ、まあ、そんな話いいですよ、もうピッチの話はいいや、
行きましょう。何の話してたんでしたっけ。
とりあえず、孫さんおめでとう、
おめでとう、
そして7月が待ち遠しいな、はい、というまとめで、
はい、プラチナバンド終わり、
はい、続きまして、Windows 8、なんか話題になってて、
ねえ、ちょっとね確認なんですけど、うん、
はいはい、
竹内さん、Windows って普段触ってます？
ね、会社では Windows。
あ、やっぱ会社では Windows。
まあ、XP なんだ
けど。あ、僕も会社では Windows XP なんですよ。
しかも、確かに。
はい。
セレロ。
僕、コア2リオです。
あ、すごい、最新じゃないですか、なんか。
最新ではない。
なんかね、なんかね、すごいね、立ち上がるのにすごい。あのね、朝会社行って、
はいはいはい、
パソコンの電源入れて、
はい、
掃除して、朝礼終わって、帰ってくると、ちょうど立ち上がってるくらいぐらい。
いや、そんなにかかるの？
俺、暖房器具つけんじゃないんだから、なんで朝一でパソコンの電源入れなきゃいけないんですっていう時間がかかりますよ。
そんなにかからないでしょう
ね。まあ、そこまでかかんないですけど、でもかかるんですよ。1分。2分
ああそのぐらいはかかりますよ、うん、
平気でかかりますよ。
そう
で、まあそんな Windows がまたバージョンアップすると、
はい、
まあまあ僕 XP をしか普段ここ最近使ってないんで、
はい、
その間に Vista っていうのが出たんですから
しいですね。
なんか噂によると7っていうのが出たんですから
しいですよ、
うん、で今度8っていうのが出るらしいじゃないですか。
はあって感じですよね。
で基本ほら僕も松田さんも、
はいはい、
Mac ユーザーですよ。
そうですよ、ね、
Mac ユーザーから見た Windows 8の今回の、
ねね、
何プレビューですか。何でしたっけ
これ。何でしたっけ。
なんかあの一般ユーザーもお前とりあえずバグ取りしとけよっていうマイクロソフトのやつでしょ。
バグ取りですね、Windows 8コンシューマープレビューですね。
そうあのお前らちょっとあのお前らのマシンでバグ取っとけよっていうやつ、ね、それにあの我々のね、
はい、
そんなプロジェクトの雨宮さんも、はい、もしないけど、はい、マイクロソフトに協力して ねバグ取り一生懸命やってるわけですよ。
大絶賛してね。
でほら今週か今週のそんなというニュース僕聞きましたよ。
はい、
ね、
どうでした。
なんかね、
はい、
よくわかんないんだけど、とりあえず雨宮さんが興奮してた。 あのね、ソンナイトニュースを聞いてくれてるリスナーの方は分かると思うんだけど、はいはい、雨宮さんね、ニュースのコーナーで基本、はい、私が、
そうですね、
私がなんたかなんですよっていう言い方をするんだけど、雨宮さんちょっと興奮してくると俺がね俺って言い始める。
俺気になった人はちょっともう一回数えながら聞いてください。
あの今日雨宮さん俺って何回言ったからすげえ興奮してんだっていうのが、
ね、
そうそう、
興奮のメーターですよ。
そうですということで今回ね Windows 8かなりの回数俺って言ってたんで相当興奮してるのかなと思いながら、そんな人ニュースを聞いてたんですけどただね、
何やってるんだか
ただね、これ結局 Windows 8ってまあどんなものかっていうのをね説明しても、
はいはい、
まあ多分伝わらないんで
そうですね、
まあ、ある程度、まあ、写真とかね、はい、ニュースで皆さんある程度画面ぐらいは見てるっていう前提のもとお話しさせていただきますけども
ですね、
要するにマイクロソフトは何をしようかと言ってるかと言いますと、
はいはい、
Windows Phone、
はい、Windows Phone
っていう要はスマートフォンがあるんですよね、
そうですね、
でそれと Windows 8、
はい、
新しいパソコン用の OS、
はい、
これを、まあ、同じような操作性にしていこうと、
うん
うん、これほぼ一緒なわけですよ。
どっかで聞いたことある話ですね、
うん、あの結局今アップルが一生懸命やっている、ね、iOS と MacOS をだんだん近づけていこうっていうのをマイクロソフトは、ね、お前一気にやっちゃったのっていう状態ですよ。
もうやっちゃったのって感じの
ねで一つどうかなって思うのはアップルは、はい、まず MacOS っていうのがきちんとありますと。
そうですね、
で、iOS というのが
うん、
iPhone 用で出ましたと。
です。
で、これがかなりシェアが広がりましたと。
はい。
皆さん、ユーザーも使い慣れてきましたと。
ね。こう、周りでも使っている人が多くて、目にする機会も多くて。
では、じゃあそろそろ iOS のいいところを MacOS にどんどん、ちょっと、
徐々に
持っていきましょうと。
はい。
ただ、パソコンだと、
はい。
iPhone だったら使いやすい、iPad だったら使いやすいけども、
ね、
パソコンだと使いにくい部分もあるから、そこら辺はうまいことちょっといろいろ考えながらやっていきましょうという、こう徐々にやってるのがアップルですよ。
はい、そうですよ。
で、マイクロソフトはですよ。
はい。
いきなりですよ、パソコンと、
はい。
スマートフォン、お前ら同じだよと。
しかもですよ、Windows Phone をです使ってる人なんて僕見たことないですよ。
あ、僕ね一人だけいるんだな。
一人だけ。
一人だけいるんだな、あの、
あら、
あのね、木澤さんっていう。あのね、Apple Store で一回だけ見たことがある。
それはあの時ですか。
あの去年の11月の Apple Store でやったイベントの時のに、まあ一緒にね、
ですね、
参加した木澤さんと思って。
まあ、木澤さんはそうでしょう。
そうですよ。Windows の人ですから、木澤さん。でね、はい、まあ、あの、あれですよ、その、
はい、
これは、まあ、一つ iPhone、どうなんだろうね。
何ですか。
あのね、Windows 8は、
はい、
正直なところ、
はい、
僕、どうかと思うのね。
ほう。
あの、Windows の使命はやっぱりビジネスでどこまで使えるかだと思うんですよ。
うんうんうん、
で、
そうですね、うん。
ってなると、あのグラフィカルな操作性っていうんですか、
はい、
見た目と操作性、
はいはいは
い、いらないでしょ。
これを、まあ、例えば僕らが仕事で使う上はいらないですよ。
いらないですよね。
うん、
要は、あの、Windows は、
はい。
要は、インターネットエクスプローラーが立ち上がって、あとは、Excel と Word が立ち上がって、
はい。
あと、メールができればいいぐらいじゃないですか。
いやいやいやいや。でもやっぱ、
逆に僕は、うん、Windows の XP、
はい。
がもうほぼ完成だと思うんですよ、Windows としては。
できすぎてましたよね。うん、
で、そこから Vista Windows 7ってきて、この、はい、なんですか、あのビスタが出た時も、
はい、
ちょっとなんかあの 3D のちょっとグラフィカルな、なんか
ミョーンみたいな、そう、
これがすごいんだぜみたいなのがあったじゃないですか、はい、あ
れ無理した感じが、
あれ使ってる人見たことないもんだって
切ってる切ってる
ね、
はい、
だからいらないんだよビジネスで使うには多分プライベートで使ってる人でもあれを使ってる人はまあいないでしょ、ほとんど
でしょう、あの時代はですね、ビスタの頃は特に、ね、
セブンでもね、どうなんだ、
うん、
あまりね、普通のやっぱり下手したらその、ね、クラシックモードっつうの
XP モードみたいなやつがありましたね、 XP モード
っつうのよくわかんないけど、それでやってる人の方が多かったりするでしょ、う
ん、多い、
だってうちの会社の上司は、
はい、
XP だけど、
はい、
わざわざその XP のもっとシンプルなモードで使ってるから
ありますね、あの Windows 2000っぽいのにするモードですよね、
そうそう、あのデスクトップの上にマイコンピューターがないと気が済まない人なんで、はい、
そう、 XP は最初はゴミ箱しかないですからね、
そうなのでね、まあそんな、要はそういう、結局仕事で使う分には、
うん、
そういうことだと思うんだよ、
逆にやっぱね、そういうとこそぎ落として、うん、すっごい硬くてシンプルな OS 作ったらいいのにって思うんですよ、
そ
う
そ
う、
マイクロソフトが行くべき道ってそうだと思うんだよ、
ですよね、
いかにシンプルで軽くて、
うんうん、
っていう方向に持っていくべきだと思うんだよ、
なんでこうわさわさこうなんでしょうね、こう機能をどんどんどんどん、あ、まあ機能を載せるのはいいですけどね、見た目を可愛くじゃないですけど、
そうそうそう、で、うん、あの Windows 8でほらニュースとかに出てる、
はい、
あの四角のやつ
四角のやつ
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 要はあの Windows フォンと同じ画面ですよ、
はい、
あれは
ライブタイルですね、
あ、そうそうそうとも言う、
そうとも言う
知らん、今初めて聞いたけどあれって結局、
はい、
デスクトップパソコンで、
はい、
かつマウスで使ってる分には使いにくいってあられはしないっていう感じだと思うんですよ、
例えば僕らで言うあれはラウンチパッドですよ、
うん、
ラウンチパッド使いにくいから使ってないもん、
ラウンチパッドは使ってない
あとやっぱタッチを見据えてのことなんですよね、
そうだから、もっとだからその本体端末がもっと、
うん、
あれですよね、進化していくっていうか、
そうそうそうそうそう、
どう進化すりゃいいんだって話ですけどね、
じゃああれですよ、なんかこう画面の前で手を振ったら反応するとか、それが仕事に必要ですかと、
あ、いらないね難しいやね、だから結局 Windows 8も、
はい、
まあ、そこそこ売れるでしょう、
でしょう、
おそらく、
はい、
あのだけどあの例の四角いやつのモード、うん、
四角いやつ
あれを切ってる人がほとんどになるんでしょう、
まあ、例えば僕会社のパソコンが8になったら戻しちゃいますね、
ですよね、
はい、
だからもし、あ、真面目な話をすると Windows フォンが今後すごい売れて、はいはいはい、Windows フォンの操作性にすごい慣れてる人が増えてくれば、
はい、
あのモードの方が使いやすい、分かりやすいって人の方が多いでしょうけど、パソコンの方、
そうですね、そうですね、
ただ Windows フォンもまだまだまだじゃないですか、
ですね、
これからじゃないですか、まだ、はい、これからどうなの、売れていくのどうなのっていうところじゃないですか
分からないですけど、う
ん、そんな中で結局、
はい、
ね、パソコンもスマートフォンも同時に来られて、お前この四角いやつ使えやって来るっていうのはどうなのかな、アメミヤ君っていうことがね、言いたかった、決してほら、うん、Windows の、
うん、
Windows がダメだとか、
うんうん、
Windows 8のあれはもう全くダメって話ではなくて、
そうですね、
マイクロソフトにはもっとビジネスでいかに、
うん、
使いやすくてシンプルでっていうところを追求してってほしいけど、
うん、
なんかちょっと違う方向に行っちゃってる気がして、
あ、うん、
あのビジネスでの Windows ユーザーの一人としてはちょっとなって思ってるんです、
ゴテゴテな見た目がですね、
なんか何アップルのペースに飲み込まれてない、大丈夫みたいな感じ
で、なんていうんでしょう、まあ、うちの会社とかもそうですけど、うん、社内で作った独自のソフトを動かすんですよね、結局、
はい、
なんで別に見た目なんてこの際どうでもいいっていうか
ですよね、
固定のソフトしか使わないからですね、うちは特に。
まあどうなるんだろうね、まあそんなことを言ってる僕は、
はい、はい、
そのバグ取り作業
は、
はい、うん、してないんで、実際に Windows 8触ってもないんで
そうですね、
まあ、そんなやつが言ってる話なんでいい加減ですからね、
もう右から左に流しても
流していただいて、たくさんね、Windows 使ってる方もいっぱいいますよ。
そうですよ、
ね、いっぱいいますよ、
須田さんでもいっぱいいますよ、
ね、だけどね、
あくまで僕らは、
僕らは、
うん、
っていうフォローをして、まあ、あの Windows 8のことが好きな人は、うん、もう一回今週のソンライトニュースを聞いてくださいすごく気持ちが良くなります、アメミヤさんのあの興奮が多分
吉安さんタジタジの
面白かった、あれは面白かった、
はい、
ということで Windows 8以上
終わり、
もう以上、で、本題です、こっから本題、
本題ですか、もうこんな時間ですよ
まあまあまあまあまあまあ、まあ、もうちょっと、まあね、もうちょっとだから我慢して、もうちょっとだから我慢して、ごめんねごめんね、
いやいや言ってるわけじゃないですけどスペシャルですから、今日は、
ではですね、明日ですよ、
はい、
まあ、今これ収録している時間から言うと、
ね、
明日の夜中の3時、はい、日本時間3時、
はい、
アップルが発表会やると、
どう、
お前ら発表会やるからちょっとなんか注目しとるってもいいんじゃないのみたいなこと言うから
上からですね
まあじゃあちょっと注目しましょうと、
はい、
いうことで、
はい、
まあ、ちょっとね今回はちょっとね、
うん、
楽しそうなんですよ、
前回がちょっと非常にね、
そう、あの学校の勉強で iPad を使おうよの発表は、ね、まあまあまあまあ
なんだなんだ
どう、うん、そうなんだへえみたいな感じだったんで今回の発表はちょっと面白そう、一つはまあ一番高いのは次期 iPad、
いわゆる3なのか、うん、iPad HD なのかと言われている、
うん、もしくは最近もう言われてないですけど 2S、
はい、S
可能性はありますよ、まだまだ、
そうですね、
2S の可能性ありますっていうのが一つと、
はい、
あとはまあ噂だと iOS の 5.1、
まあ、一緒に来るんじゃないかと、
一緒に来るんじゃないかというのと、
はい、
あとは Apple TV ももしかしたらっていう話、
もう変わっちゃうかな、うん、
いう話があるじゃないですか、
うん、
まあ、ここまででもかなり盛りだくさん、
そうですよ、
かなりこれ3つとも僕興味あるんであ
とはなんかみんなが思いもよらないような驚きをっていう話ですからね、
いや、あの、でもね、
うん、
驚きないと思う。
あれ？
なんか最近のほらアップルの発表会でそんな、
うん、
ね、驚くほどのことってなんかないじゃん。もう前から情報大体出尽くしちゃってて、
ね、あらかじめね。逆に言えば発表がなかったマウンテンライオンが一番驚いたんですけどね。最近は。
そうですね。だからマウンテンライオンの発表を、
はい、
まあ、突然しらっとやっちゃった意図も。
うん、
明日の発表会で分かるわけですよ。
そうですね、なんでこのタイミングでっていうか何の理由があって、
あれをあれだけちょっと大きなニュースなのに、うん、しれっと発表して、
ね、
じゃあ実際の発表会ではじゃあどこまでびっくりさせてくれんだよ、
ね、
いうのはあると思います。まあ iPad 次期 iPad、まあ、iPad 3と言いましょう、
まあとりあえず
iPad 3の話からとりあえずいきますと、
はい、
まあ、噂されているのは、
はい、
まあ、ディスプレイが綺麗になると、
レティーナディスプレイですね、
そうですね、になるんではないかという、まあ、これ多分ほぼ間違いないだろうと
でしょう
思っております、
ならなければもう3を買う意味がない
で、かつ、CPU が、はい、A6 チップが乗ってくるんではないかな、クワッドコアですね、
うん、クワッドコアの、
これは言われてる、
はい、
あとはカメラが iPhone4S 並みのカメラが乗ってくるんじゃないのっていう、800万画素ぐらい乗ってくんじゃないのっていう噂、うんうん、
噂。デュアル、あ、ごめんなさい、CPU コアはもしかしたら A5X かもっていうのも言われてますね。
あ、
うん、まあ、とりあえず多分クワッドになるんじゃないかなっていうのは、それは間違いなさそうっていうか、一番ありそうはありそう、うん、
あと言われてるのは、
うん、まあ、あと LTE に対応してくるんじゃないかっていうのを言われてますね、端末自体が、
はいはいはい
はい、まあ、いわゆる日本で言えばソフトバンク 4G ですか、
うんうん、
まあ、あれに対応したハードウェアが出てくるんではないか、うん、ですね。
ここから急にちょっとテンションが下がっているように聞こえるかもしれませんが、真剣になってると思ってくださいで、まあ、ここまでの情報で、
はい、
まあまあ、いろんなところでもあとはね、あの情報いっぱい出てるんで、
はい、
まあ、皆さん我々よりも下手したら詳しいと思いますね。
そうですね、
今回はとりあえず明日発表なんで、
うん、
発表になったら多分考え方変わると思いますけど買うの買わないの、あ、まあ、その前に前提として僕 iPad 2を今現在使ってます。
何ギガバイトですか？
僕が買ったら16ギガ。
16。で、私が持ってるのも iPad 2 16。
お、同じな。
はい。
で、その我々 iPad 2ユーザーが、
はい、
今この、ここまでの噂レベルで言ったときに、はい、買うの買わないのと、
はい、
いう話と、
はい、
じゃあ iPad 2今使ってるの使ってないのって話ですよ。
そこですよ、問題は。
あのね、僕ね、
はい、
これね、タイミングがいいのか悪いのか、
うん、
今ね iPad 2をね、
はいはい、
やたらめったら使い始めたんだよ。
あれ、なんで？
なんかね、一時ちょっと使わなかった時期もあったんですけど、
はいはいはい、
今すっごい使ってるの。
例えば、
あの、それこそ本を読む、
はい、うんうん、まあ、
であと最近あの皆さんすっかりおなじみの、
はい、
ガラポン TV ガラポン TV を見るのに iPad 2で見てる。
なるほど、うん、ちっちゃいテレビですからね、うもうい
うのと、
はい、
あとはあれですね、そのやっとね、僕の周りも iPad 2というものを認めてきて、
はい、
例えば会議の席とか
はいはい、はい、
もしくはお客さんとの打ち合わせ、
はいはい、
の時にノートではなくて、
うーん、
iPad を出しても、まあ、そんなに変な感じには見られなくて、はい、
それ今まではちょっと変な目で見られてたってことですか？
どうしてもさ、やっぱりさ、
はい、その
やっぱり手帳とかノート出してメモるんではなくて iPad とか、
はいはいはい、
なんかこいつふざけてんのみたいな感じのところはやっぱりあるわけですよ特にほら相手がちょっと年配の人だと、は
い、ああそうですね、
うん、これが最初は僕は例えば会社の会議ではね、
うん、
最初は基本はやっぱり上司がいたりするので、
はいはいはい、
やっぱ理解がいまいち得られない年齢の方がいるんで、
あ、
一応手帳は出して会議の内容は一応そっちにメモって、
はいはい、
で横に iPad を置いておくんです。
なるほど。
で、資料をあれはどうなってんだよって聞かれた時にちょっと iPad で調べて、はい、
あ、
こうなっておりますと iPad を見せるわけですよ。ここで iPad を認めてくるわけですよ、少し。
なんだ、使えるじゃないか、それ。
で、ちょっとなんか、あれは、あの会社はどうなんだっていうときに、ちょっとネットで調べるわけですよ、はい、iPad で。
ああ。
で、こうなっておりますと、お見せするんです。
はい。はい。はい。
なんか役に立ってんなと。で、徐々に、はい、徐々に手帳をなくして、はい、iPad に直接メモるように今なってると。
もうまあ周りもだんだん
なんとなく分かってくる。で、はい、お客さんのところ って、うん、やっぱりこれ出すとちょっとね、うん、
はい、
これでちょっと話がつながるのか、
おそれ持ってんのみたいな、
そうそうそうそう、まあ、最近ちょっと減ってきましたけどね、当たり前にみんな持つようになって
慣れちゃって、うん、
ね、
はい、
まあ、だけど若干やっぱりこの話題にはなるわけ、使えるのって、
はい、
メモとかこれでちゃんと取れんのっていう話になったりする、う
ん、はいはいはい、
結構ね最近やたらめってるんですか、
なるほど、
あの例えば、
うん、
僕が最近やっているのは、
はい、
カードの引き落としの明細とかっていうのをほら今ネットで PDF で送ったりするんで、
う
ん、
そうですね、
それ全部クラウドの中に入れておいて、
はい、
まあ、どこでも僕
でも出先で
うちの嫁でも、
はい、
いつでもそういうのを見るするとか、
はいはいはい、
あとは、まあ、その持ってる家電やらなんやらのマニュアルとかを全部見るとか、
はいはいはいは
い、そういった使い方をしてたり、それ全部クラウド上に上げとけば、
うん、どこにいても
どこにいても見れちゃう、
見れますね、
だんだんね iPad で手放せなくなっちゃってる今、
新しいのが
出ちゃったらちょっと揺らいじゃうかもしれない、はい、けどけど
けどけ ど,
けどこの噂の中に、
はい、
次期 iPad がちょっと熱くなるっていう噂があるんじゃないですか、うん、
ありますね、大柄になるっていうか
若干熱くなるって、
熱くなって重くなって、
そう、ただこの若干熱くなるっていうのが、
うん、
iPad にとっては大きな違いなんですわ、
う
ん、
そうですか、
だって iPad と iPad2 も言っちゃえばそんなに厚みの差はないよ、はい、
まあそこの形が違うだけで、そう、
だけどすごい iPad2 薄いでしょ、
薄いっていうかエッジがある、
うん、使いやすいくなるでしょ、こんだけの若干の薄さで、
でもね、たけしさん、うん、厚さは、うん、僕革のケースに入れてるんで、
ああ
そんなに気にならないんですよ、
ケースに入れて台無しな、
うん、台無しって言わない
あれ
つるやばい、つるつる滑るんだもの、
iPad は、
はい、
裸
後ろ見せてなんぼ、
うん、
そういうの自分だって黒いケース買ってたじゃないですか、
あれ黒いケースじゃないよ、
あれ
ね、僕は裏に、
はい、
あのあシールみたいの貼るタイプ、
シール貼ってるんだ、うん、で弁当箱だ、弁当箱じゃないよ、ごめんなさい、お風呂の蓋だ、
そうお風呂の蓋、ただ今ねお風呂の蓋もね今使ってないの、
ね、ああそうなんですか、
うん、お風呂の蓋がね重いから
そう、僕もね iPad つ軽くないじゃないですか、
うん、
またこの革のケースが重たいんですよ、
重たいだろうな、もう革だって
これ持ってやっぱ漫画見れない
ね、だったらね、そこまで重いの持つんだったら僕あれだもん、
はい、
MacBook Air 持って歩く、
ああそっか、お金持ちだから MacBook Air 持ってるからね、
そうなんだよね、僕お金持ちだから
自分で言わない
もうねもうね否定するのめんどくさくなっちゃうもういいよ、もうお金持ちでいいよ俺みたいな、
もういいよ
もう金ないのにみたいな違う、僕ね結局ねみんなね、
はいはい、
僕こういう iPad を買って iPad2 買ってとかでやってるでしょ、
ねね、
で金あるねって言うんだけど、
うん、
周りはさ結局さ、うん、酒飲み行ったりさタバコ吸ったりさ、パチンコしたりしてるわけだ、みんな。
そうですよ。
そっちのがお金かかるじゃんって思っちゃう。僕、そういうの一切ないから。
物に変えてるだけまだいいっすよ。
まあ、
まあ、そんな話はいいけど。
まあまあ、そんな話はいいんですけど。で、松田さん、どうするんですか？
iPad 2でしょ？
うん。
あ、iPad 3でしょ？
iPad 3。
僕、多分見逃すと思うんですよ。
発表会を？
いや、そうじゃなくて、ごめんなさいね。見逃すじゃない。見送る。
見送る。あ、見送る。ならわかる。
でね、これ理由があるんですよ、うん、
はいはい、
これまだちょっと薄い噂ですけど、うん、どうやら今年もしかしたら、
うん、
ちょっとちっちゃい iPad が出るんではないか、
まあ、7インチぐらいの
7インチ
っていう噂はありますね、
Kindle Fire に対抗して、うん、僕ねそれちょっとね惹かれてるんですよ、うん、7インチの、うん、なんでしょうね、まあ、iPhone にしろ iPad にしろ、うん、ちょっと自分の使い方だともうちょっとちっちゃくていいんですよね、
お
ちょっと大きいっていうか、
はい、
でこの情報が出てるんで、 まあ、正直今の iPad 2に特段不満をまず感じてないのと、その iPad、まあ噂では iPad mini って言われてますけど、うん、iPad mini の情報が出てるんで、もうなんかそっちに心が流されてるかなっていう感じなんですけど、発表があったらどうかわかんないですよ。
ね、わかんないね。だ僕ね逆に言うと、
はい、
そのね7インチほどの iPad っていうのは、うん、全く興味ないよね。もうなんかね、またね雨宮さんの話しちゃうんだけど、雨宮さんが今週のソンライトニュースで、はい、ケツポケットに入れたいと iPad を。ケツポケットに入れないから、そのちっちゃいのが出るのがすっげえ楽しみなんだと。
だから
この iPad 3をスルーするんだと、はいはい、いうことを言っておりまして、
うん、
うん、まあそんなケツ入れたいのかいと。
ちょっとケツ入れたいのかやめましょうか。そういうの。
だってさ、だってさ iPhone でさえさ、ケツポケットに入れて、
うん、
たらちょっと座るのもちょっと怖いでしょ。
入れない入れない、ポケットに。
結果後ろのポケットに入れないでしょ。
入れないですね。
入れないよね iPad 7インチ。
お尻のポケットにですよ、うん、合ってる時だけお尻のポケットで座ったらどうするんでしょうね。
ね、その度に出さなきゃいけない。
なんかでもその話するとなんか僕もチャラいみたいにな
で、僕のね、はい、基本使い方としては、
うん、
やっぱりね僕は今の iPad ぐらいの大きさがないと、
はい、
ちょっと不便
あ
っていうのはさっき言ったように僕ここで手書きのメモも取ってるんですよ。
はいはいはい。
ので、ちょっと不便、
うんうん、
でこれほらレティナディスプレイになった時に、
はい、
ちょっとこの手書きのメモがさらに
うん、
やりやすくなるんじゃないかなって期待は若干ある、
まあ、高精細になりますから
細かい字が書けたり、うん、まあ、読めたりってなってくるから、ね、だからさらに使いやすくなるんじゃないかなって期待があって、
やっぱ表示が細かくなるんでタッチの分解度も上がると思うんですよね多分。
ですよね、
うん、じゃないとついていけないですからね、うん、タッチの方が。
ということで僕は7インチ興味ないし、はい解像度が上がると言われている次の iPad はとても興味はある。ただ厚くなって重くなるのはどうなの。
ああ
のもうちょっともバッテリーの持ち悪くなっていいから、
はい、
軽くなってほしいのね。
バッテリー削って
若干削れもう、ね、だって1日平気で持つから、
うん、1日ね丸1日出してもね 70% 切ることないです
よ
ね。
ないんだよ、うん、もう 2,3 日平気で持つの
ものすごい持ちいいですよね、うん、iPad。
だからもっとねバッテリー減らしていいやね。
うん、うん、いいと思う。
でその分軽くしてほしい。
僕よく言うならば、うん、初代 iPad の裏平面の方が好きだったんですよ。
ああ、
これは好みの話ですけど、
うん、ただね裏平面でもね、
うん、
丸みがあってもね、
うん、
革のケースに入れてたら一緒だ
よ。もう革のケースはいいかな。
そっか、
うん、
でもあれよりはでも見た目は僕 iPad 2だ。
あ、そうですね、まあ見た目も薄さ感じるのも iPad 2ですよね。
あとは今16ギガを iPad 2で買ったじゃないですか。
はい、
若干後悔してて。
あれそうなんですか。足りない、
うん、せめて32かなっていうのが思ってて。
あ、これ次128乗ってくると思います。
乗ってこなかったら嘘でしょ。
やっぱり、
うん、でも iPhone で64まで来てますから、ね、
まあ、僕この流れで次の MacBook Air は多分256が標準になるのかな。
あ、
それをちょっと全然話飛んじゃいますけど、うん、狙ってるんですよね。
もう iPad 3は行かずにMacBook Air と、うん、あれ行かないの MacBook Pro のこの薄いのが出るっていう。
ああそう言ってますよね、うん、MacBook Pro も薄くなって小さくなって、どうなんでしょうね、住み分けが分かんないですよね Air と。
僕 MacBook Pro が、
うん、
どこまで薄くなるか分かんないけど、
うん、
薄くなったらプロでいい機械。
まあ薄くなったらですね。
まあ要は MacBook Air まで薄くなんなくていいけど。あれ今よりももうちょっと薄くなる。あれ持ち歩かねえな。
薄くなるけどドライブはつくの？
ドライブはつかないとプロじゃないでしょ。
でしょ？
高額ドライブですね。
あ、そうですね。高額、まあでも、
ただ今のアップルはもうそこにはあまり興味ないのかな、はい、高額ドライブは。
もうでも僕なくしてくるんじゃないかと思うんですよ、高額ドライブ。
じゃないと薄くならないもん。
うん。なくしてきたら、例えば13インチだとしたら、もう MacBook Air との積み分けが多分プロセッサーとか、ポートとか、その辺になっちゃうから。
まあ僕は MacBook Air の11インチでいいや。
そう。いいと思う。うん、
やっぱりいいや、それで。
やっぱね、正直、あ、僕はあの iMac 27インチ大きい方買ったじゃないですか。
はい。
やっぱり正直ノートパソコンないと不便ですよね。
まあね。
うん。
27インチ持って歩けないからね。
まあ27インチは持って歩かないですけど、やっぱ iPad とはちょっと置き換えにはならないですね。
あの iPad とやっぱり、
うん、
Mac は別物
ですね。
うん、
やっぱ竹井さんの言った通り、
うん、別物です。
ですね。
だから、ベストな選択は、
はい、
iPad と、
はい、
iMac の27インチと、
はい、
MacBook Air です。
ですね。
MacBook Air の11インチ。
11です。11ですか。
やっぱり11。本当に申し訳ないけどね、MacBook Air の13インチを使っている方は、ね、はい、大変申し訳ないけど、
はい、
MacBook Air の13インチまで行くんだったら、
はい、
プロ行っちゃっていいような気がする
ね。なるほどな。
いや、ここは割り切りで11インチなんだと思うんだ。やっぱり普段からもう常にできるだけ持ち歩こうっていう前提で考えたら。
そうですね。
ということでございまして。
いいお時間になっちゃいましたか？
なったもいいとこでございます。
長かったな、ちょっと、
ちょっと長かったんで、これがね、明日の発表の前に聞いていただけるかどうか不安なぐらい長くなっちゃったんですけども、
はい、でも聞き終わらないまんま一番いいとこ聞かないで終わっちゃうんじゃないかな。
じゃないかな。じゃあ、あの僕のこの気持ち、
はい、
アメミヤさんに届け。
聞いてる多分。
聞いてないんだよ、雨宮さん聞いてないんだよ。
あ、そうだ、雨宮さんって他の番組聞いてないんですよ。
聞いてないんだよ。
雨
宮さんのね、悪口はね、2,3 個言っても大丈夫。他の人から伝わるからだ。
そんなことを言ってましたよ。
ということでございまして、
はい、
そんな雨宮さんのそんな一ニュースもぜひ聞いてください。はい、多分、来週のそんな一ニュースでは。
はい、
まあ明日の発表会の詳細、そんな言っても、ね、この番組よりも、ニュース番組ですから、向こうは。
そうですね、
細かく丁寧に、はい、分かりやすく、はい、吉安さんが解説すると思いますので。
ね、今日僕らが話したプラチナバンドと Windows 8に関してもですね、
そう、
先日配信のそんな言っニュースで話してますので、
そっちの方が、分かりやすく、
はい、
吉江さんが解説しますんで。ぜひ。
雨宮さんも。
雨宮さんね、あんま、ということで告知したいと思います。一応告知は今日も軽くしなきゃいけないんで。
そうですね。
そんなプロジェクトのですね、ホームページがございます。
はい、
ホームページのアドレスの方がそんない .com。
はい、
sonnai.com でございます。ぜひ、はい、覗きに来てください。はい、そのホームページの右上にですね、はい、そんな友の会という、文字があるんですけども、うん、そちらの方からですね、お得な情報とかですね、はい、レアな音源が、聞ける、そんな友の会という、まあ、怪しい会に入ることができますので。
いや、怪しくないですよ。とても
オープンな。
決してネズミ講なんてしてない。
してない。ということで、そちらもぜひ、2回の方をお待ちしております。
お願いします。
損はないと思います。
はい、まあ、損はないと、そんな絵をかけて、そんな、もう、
まあまあね、よく気づいたね。
そこカットしてください。
それと、いつものようにですね、いつものようにですね、我々このそんな一等ではですね、皆様からのですね、はい、励ましのお便り、
はい、
あと我々が、これ喋ったことの、訂正、お前らこれ間違ってたよとかこの商品実はあるよ、まあ、今回みたいな新車の香りなんてもう出てんだよみたいな、そんなような話とも、ね含めたところで、はい、たくさんお便りをいただければなと思っております、
ね、嬉しいですから、非常にお便りが来ると、嬉しいです
ね、よろしくお願いします、やる気になりますんでね、はい、
ですね、
よろしくお願いします。じゃあまずメールアドレスの方ですね、メールアドレスが、はい、そんないと sonnait のそんないとですね、そんないとアットマーク 0438.jp、
はい、
sonnait アットマーク数字の 0438.jp になっておりますので、こちらの方から、こちらの方からメールいただくか、もしくは先ほど言ったそんない .com でホームページの方からですね、
はい、
簡単に送れるホームがございますので、そちらの方からいただ
き
ます、
はい、
あともう一つ、ツイッターの方をやっておりまして、
はい、
ツイッターのアカウントがそんない P という、はい、SONNAIP というアカウントでツイッターやっております。ツイッターやってるけどまだフォローしてないよという方がいたら、ぜひフォローしていただければなと思います。
よろしくお願いします、
は
い、
あとですね、
はい、
まあ、明日の方で発表会あるじゃないですか、夜中の3時
夜中の3時ですね、
アップル
日本時間では、はい、
こういったイベントの時に、うん、我々ですね、生配信をすることがあるわけですよ、
いわゆるツイキャス、
そうですね、我々がやるのは、ツイキャスですね、ツイートキャスティング、
はい、
これで、生配信をします、多分明日もします、
します、
僕と松田さんがそこに参加してるかどうかは分かりません
これはね、一応誰がするのかな今回。
ね、あのね、まあ、先ほどから言ってるそんないとニュースの今週号では、
はい、
雨宮さんがこう言っておりました。
はい。
そんないとニュースでは、はい、ツイキャスの生配信をします。言っておりました。
言ってました。
言ってましたね。確かにそういう言い方をしてましたね。
そうですね、そんないプロジェクトではではなかったですね。
そうですね、そんないプロジェクトではって雨宮さんが言って、ああじゃあ僕らも参加しようかなって感じになりますけど、
はい、
そんないと組もね、
そうですね、
雨宮さんはそんないとニュースではって言ってたんで、あれ我々参加しちゃいけないのかなみたいなところで今悩んでますね。
悩んでるのか
な、まあ、決してほら眠いからさ、もし参加してなかった場合ですよ、もし参加してなかった場合、はい、眠いから参加してないわけではなくて、
はい、
まあ、雨宮さんがそんないとニュースの、ね
ね、
出てる人たち以外は来んなよって言ったんだなって思ってください
、
はい、
そうじゃないよ、
そうじゃない、一応言うとなんちゃってつぶということでございまして、
はい、
まあ、分かんない、我々ちょっと本当に眠かったら寝ちゃいます
3時ですからね、
3時だよ、仕事なんで
、ね、
はい、ということでございまして、はい、もろもろこんなもんでございましたかね、大丈夫ですかね、
前編終了ですか、
終了ですね、相当長くなりましたが今回ですね、ノーカットで配信する予定でございます。
じゃあ大丈夫ですか、
大丈夫ですよここまで聞いてくれた方、
はい、
ありがとう、
何もプレゼントはございませんが、
ないよ、大丈夫だよということでございまして、このままいくと、
はい、
大変なことになりそうなんで、
ですね、
そろそろ
言いましょうか、ね、
終わりにしたいと思います。ということで、また木曜日か金曜日あたりに、
はい、
もう一回今週配信あると思いますので、また
ちょっと弱気に
弱気
金曜日
よろしく
お願い
いたします。ということで、はい、お送りいたしましたのは雨宮さんが大好きな竹内と、
永井さんがいなくてちょっと寂しい松田でございました。